はい、始まりましたブックメン。このポッドキャストは我々が楽しみながらカジュアルに本の紹介を行い感想を共有していく番組です。
はい、
ブックメン2号のカイワレです。
ブックメン1号のカバです。
今回はボーイズサーフェイスの感想会をやっていきます。
はい、はい、お願いします。
はい、どうだろう
何回よね。いや、我々はこう馴染みの深い感じのストーリーというか設定なので分からないではないんですけど、
まあ、難解ではあるんだけど、うん、炎上島の中では分かりやすい方じゃない。
もうもちろん炎上島の中ではねただそれはなんというか比較対象がずるいそうね、炎上島読んでる方は分かると思うんですけど、
うん、
主にこう数学的な概念であるとかのをモチーフにしたり、
うん、
作品をそのままそういうモチーフにしたりっていう話が多いので、まあ、その中では割と、なんだろう、話としては分かりやすい。
ちゃんとストーリーになってるもんね。
なっている。
うん、他のものなってるのかもしれないけど。
なってたり、なってなかったり、ですな。で、短編としては、ボーイズサーフェイスの中の、表題作のみを読んできました、
うんう
ん。
はい。
はい。ざっくりお話の説明をする？
いや、いいんじゃないかな。
いいかな。
無理だよ。
もう読んでるものとして、じゃあ話をしていきましょう。
このレフラー級っていう存在がすごくいいよね、う
ん。いいよね。やっぱなんかこう、イメージできるのがいいですね。し、こう、読んでいる自分もそのレフラー級に触れている気がしてくるっていう。
いや、レフラー級に触れてるから。
触れてるからね。
そう、触れてるから。
こう、本の形をしてますけど、これは実はレフラー級が生み出した文章であると。
そう。
いうことです。
はい。
そんなことあるって感じですけど。いや、それが秀逸よね。なんかこう、読者を巻き込んでる感じがする
というか。さあ、どう、何を話せばいいのかな。
まあ、まずレフラー級について。
レフラー級について話しますか。
何なんですかね、こう、工業的に生産できるみたいなことは書いてあるんですけど、
うん、
実際はその、何ですか、QR コードみたいなことなんでしょ。
そうだね。
ふわっと言うと、
うん。QR コードで、そのコード自体が、
うん、
幻想上の Q を生成して、
はい、
それを覗き込んで文字に見えるっていうことだよね。
らしいですけど。どうやったらそんなの思いつくんですかね。何を言っとるんじゃって感じですけど。いやでもなんとなくそれが伝わるのがすごいな、やっぱり。
ね、
実在しないじゃないですか、
うん、
おそらく。でもありそうな感じがするんだよな。
なんか説明も俺好きなんだよね。
うん、
工業的に生産されるっていうところで、レフラー機を二重三重に重ねていくと、
はい、
より密度が高くなって、
うんうん、
多くの情報を詰め込めるっていうやつだったんだけど、うんうん、まあ、二重三重までぐらいならいけるっていう。
はいはい。
で、これは例えるならば、一つの文章で二三通りの意味に捉えさせるみたいな意味なんだよ、みたいな感じのこと言ってて。
は
い
は
い、なるほど。確かにそれ積み重ねるのは難しいわ。
それはね、うん、論理的には無限に重ねられるけどってことでしょ。
ね。
それは無理よ。それで論文を書くって相当無理よと思うんですけど。すごいよね。やっぱその、なんだろうな。多重の変換を挟むっていうところが、数学者的にはこう、グッとくるところで。
きますな、
うん、説明が難しいんですけどね。こう、レフラー級によってそのレフラー文様をさらに生み出すっていう設定がね、活かしてるんですよ、ね。
活かしてるわ。
何を言っているかわからんと思うんですけど、そういう話なんですわ。
うん。レフラーとフランシーヌの関係はどうかな。
なんかこう、レフラーがフランシーヌを好きになるのはまあわかるんですけど、
うん、
フランシーヌはなんでそう
か。なんだろうね。
って思っちゃうんですよ、
ね。面白い人って思っちゃったのかな。
まあ面白い人ですけど、付き合おうと思うかというと怪しいところですけどね。
いやー、だいぶ面白い人だな。
あとまあ、その恋に落ちましたのところで、うん、レフラはいろんなところに落ちることはあったが、まさか恋に落ちるとはみたいな。その辺の言い回しは好きね。
あのレフラーに恋をしたっていう時、友人たちはみんな、何にって。
誰にではなく何にであったっていうのが、なかなかいいですよね。まあ実際ね、数学をやってる人にそういう人います。割と。まあ全然ね、人間的な人がほとんどなんですけど。
まあ、中にはね。
そうそう。この人は本当に人間なんだろうかみたいな人いますからね。あとは何ですかね。ロンドンさんがさ、出てこないじゃん。
誰だっけ、それ。
その、なんだっけ。
ああ、レフラー級について、レフラーの後に考えた人か。
そうそう。レフラー予想を否定的に証明した人がいたんですけど。
はいはいはいはい、はい。
この人の話を読みたいなって感じはする。
読みたい。
そいつはそいつでまたやべえやつなんだろうなって
感じ。否定するのが好きなんですね。
そうそう。いいよな、その、予想を否定的に証明するってね、多分、なんだろう、普通の人は何を言ってるかわからないと思うんですけど、結構あるんですよ。成り立ちませんよを証明する場合に。とか、そういう、なんですかね、数学的なリテラシーは要求されるんですけど、まあ、それをもってしても結構面白い作品ですよね。
レフラーのセリフも結構、俺は好きなんだよな。
わかるわ。
僕がこの世で一番醜いと思うものはクラムチャウダーにまみれた銀色のスプーンだ。これが離婚の原因らしいですね。
離婚の原因らしいですね。まあ、諸説ある。
諸説ある。一方他の離婚の原因として挙げられているのは、女性とは便器にはまり込むという願望を合理的に満たすために男を入れに入れる奇妙な生物である。
喧嘩売ってんだよ。
どうしたらこんなセリフが思いつくの。
まあ、実在しないのは分かってんすけど、やべえやつでしょ、こんなの。超面白いな、レフラー。だからね、友人にはなりたい。レフラーの。
そうね。
いいな。またそのなんかこう、レフラーとフランシーヌの間も、結局その内的なレフラー級みたいなので、こう隔たられて、いるっていうみたいな話になるので、まあ、そこでその互いの認識に齟齬が起こるじゃないですか。その辺もなんというか面白いし深みにつながってるなって気はしますね。
ね、いいよね、この客観論と独画論をレフラー級によってつなごうとしてる、つなごうとするために生み出したレフラー級がこの物語の主人公っていうのが面白いよな、
そうね。まあ、いまいちよくわからないのは、その、高次元レフラー空間に、いろんなレフラー球が送り込まれているっていうのが、どういうことなんだろうっていうのは僕はちょっと疑問なんですけど。ね、フランシーヌ型のレフラー球もあるわけでしょ、その辺のね、戦争の話もちょっとよくわかんないんですけど。まあ、それは結構面白いですね。何でしたっけね、心理偽装心理っていうのが僕はあんまりよく分かってないんですけど。
分からないね。
なかなかね、いろんな用語が出てきては消えてくので。
何だったかな、すんごい好きなフレーズがあって。
はい、
いやー、何だったかな、なんか分かれ道があって、どちらかが天国、どちらかが地獄につながってて。あ、
神がそこに差し掛かったら。
そう、で天使は嘘、本当のことを言って、悪魔は嘘のことを言う、なんて質問すればいいかっていうとても有名な問題があるんだけれども、神様はそんなことを気にもせず自分の分身を作って二つの道を進んでいったんだっていう。
はい、はい、
この話めちゃくちゃいいなと思ったんだよね。
あれいいよね、神の万能性を説明するのに非常にいい文章だと思うんですけど。我々ね、愚鈍な人間はいかにうまい質問で正解を導くかっていうことをするんですけど、神はそんなことしないわけですから、天才の発想だよね。
ね、
確かに僕もその話好きだわ。この辺だっけね、その多分トルネドの導入ら辺の話だったと思うんですけど、そのレフラー分岐の話ですよね。あとちょっと読んでて思ったのは、あの、我々天命のしるべを並行して企画進めてるじゃないですか、
はいはい、
でノルルスカインがその何ですか、トリビュート にこう体を分けていくじゃないですか。
はいはいはい、
なんかその自身の自我を分割して別軸で生命体として存在していく感じがこの語り手であるレフラー級のあり方にちょっと似てるなて
確かにね、合流していくもん
ね。そうそうそう、再び今見えるわけですから、
ね、うーん、確かに確かに
みたいなのはちょっと思ったかな。やっぱこう実験的ですよね、彼の小説は。
ねえ、実験的すぎてね、うん、ちょっと
そう、
ね、理解を超えることがしばしばだけれども、うん、
でもたまにはまるんですよね。
うん、いや、めちゃくちゃはまる。
だからそれがすごいなと思うかな。
うん、
炎上と作品は。
ボーイズサーフィス以外だとなんかあるかな。うん、
まあ一番有名なのはセルフリファレンスエンジン、ね。
セルフリファレンスエンジンはちょっとおすすめできない俺は。
おすすめできるかというと、まあ確かに。
めちゃくちゃすごいやつだったけど。
あと何ですか、後藤さんのこととか。
ああ、読んだことないんだよね。
うん、確か一回読んだ気がするんですけどね。
うん、
あとなんか、まあいっぱいあるんですけど、まああと死者の帝国とかじゃないですか。
うん、死者の帝国はすごく、
うん、
読みやすい文章書けるんかいって思った。
ね。こんな真っ当なエンターテインメント小説を書けるんじゃないですかね。書いてくださいよって思っちゃうんですけど。まあね、その味が全然違うからね、
うん、
その経緯も違うし、
うん、
いろいろあるんですけど、いやでもさ、そっちの話になっちゃうけど、うん、死者の帝国、その作者が途中で亡くなってしまったので、うん、そのなんだろう、設定を借りる形で炎上と作品として出てるという
と、
ちょっと微妙ですけど、炎上等が書いてるじゃないですか、
うん、
よく書かせたなって思うよ、
ね、ああ確かにね。
全然毛色が違う気がするんですけど、まあ適任な気もするし、面白いなと思って、出版社ってちゃんと仕事するんだなっていう割とね、こうマイナスの感想を抱きがちなので、編集ってすげえと思いましたけど。
ゴジラ SP 見た？
ゴジラ SP 見てないんですよ。
あ、ゴジラ SP は最近アニメ化された、まあ、ゴジラのアニメで、炎上等が監督だっけな、
そう、
監修、まあ、SF 的なところを監修してるっていう作品なんですけど、うん、これもよくやらせたなとで、確かに見てても全くわかんない
。あ、そうなんだ。
その論理的な部分は。
いや、でも、そういうのがいいよね。ゴジラ SP ね、見たいんですけど、あれ、なんか、見れてないんだよね、こう、
うん。
配信サービスと契約してないものしかなくってさ。
ネットフリックス？
そうそう。ネットフリックスぐらいしかやってなくって。
うんうんうん、面白いよ。
うん、そう、見たいんですけどね。リアルタイムで見ればよかったなと思って。
ああ、確かにね。
なので、ちょっと楽しみにはしてるんですけど。うん、そうよな。まあ、園長と実はこう、エンタメに向いてるんですよね、きっと。
向いてる向いてる。
やってることも、うん、まあなんかその文系で言うと、あの人みたいな、名前が出なくなっちゃった。
文系で言うと、
あの四畳半の神話。
ああ、森見富彦。
そうそう。文系で言うと森見富彦的なことを数学でやってる人だなと思ってるので、エンタメ向けなんですけど、まあ問題としてそのエンターテインメントを受け入れるには結構な、数学的素養が求められるっていうところなんですよね。
ね、
うん、いやだから面白い作家なんでね、こう当たり外れが大きいので、読んでみて、いろいろ読んでみてハマったらハマるって感じの。
そうなんだよな、
かな。
俺もいくつか読んでみて、全然わかんねえ、面白いねって思うの結構多いから、
ね、
うん、
まあでもわかんないのが面白いみたいなところもちょっとあったりしますけどね。
わかんないながらも面白い雰囲気が出ているみたいなものは、
うん、
全然あるよ、
ね。ある。分かればきっと面白いみたいなね。
セルフリファレンスエンジンがまさにそれだったんだけど。
うんうん、セルフリファレンスエンジンね、なんとなく分かって僕は結構好きなんですけど、うんうん、ただ人に紹介するかというとしないんですよね。一回かいわれさんにはした気がするけど。
されたかな、どうだろうな。俺は自分から手を出した気がするけど。
ボーイズサーフェスだけだっけ。
そう、ボーイズサーフェスは紹介された。
うん、なんかね、こう、進める人も選ぶというか、
うん、
これね、例えば自分の奥さんには絶対進めないですからね。
やめとこやめとこ。
キモって思われて終わるので、
うん、
みたいな感じですけど、もしね、こう、チャレンジ精神のある人は、
うん、
たまたま感想会聞いてたら、読んでくれると嬉しいな、
うん。まだ読みやすいから、ボーイズ・ターフェイスは。
そうね。まあ、一編だけ読んでくれればいいので、うん、とりあえず。って感じですかね。
そうだね。
うん。非常に面白い作品です。
うん。
ので、もうめちゃめちゃ楽しかったっていう人は、もっといろんな作品読んでみるといいんじゃないでしょうか。あとこれ、章立てがさ、こう座標で書いてあるじゃん。
うん。
あれってなんか意味があるんですかね。
ああ。
なんか図に書いてみることすらしてないんですけど。
なんかあるんだろうなーって思って何にも考えなかったな。
うん、そうなんだよね。
うん。
なんですかね。なんか螺旋とかを描くようになってるんですかね。
うん、
うん。あるいは、実はここに書かれていないストーリーが何本かあって、その二次元座標的に続きが続いていくようになっていると。裏設定的
に。このレフラーの思想がすごく面白いんだよな、
は
い、さっきもあった独画論と唯画論に大した違いはないっていうのとか、
うん、
一度起きたことはもう一度起こり得るみたいな、
はいはい、起こり得るというか起こって叱るべきだみたいな感じよね。まだキャラクターの魅力として、こう、自分の信念を理屈でもって肯定している人っていうのは結構強いよね。
もう大学の頃、
うん、
そういうことをちょっと考えてたりして、
うん、
で、たまたまその時に読んだから、
あ、そう
なんだ、あ、いいこと言うって思
って。F がいいやつみたいなね。
面白いやつって思った記憶があるな。
なるほど、
うん。
意外とだから思想的な話も多いは多いのね。いや、まあただどっちを応援するかと言われたら、僕はフランシーヌを応援したいこと、人間関係においては。あとその盲目と盲視の違いがさ、しれっと書いてあるじゃないですか、
この先、ね、
実際あるのかどうか知らないですけど、
うん、
それはそれで面白いなと思いましたね。
あ、なんかこの実験は他でも聞いたことがあるな。
あ、そうなんだ。
うん、もうどっちだっけ、盲視の人だっけ、
うん、
盲視の人に目の前に何が見えますかって聞いたら、
はい、
何も見えませんって答えられて、うん、でも何かあるとしたら何がありますかって聞くと、はい、結構正確な答えが返ってくるっていう、面白いよねこれ。
すごいよね、その設定が。
アエンジョとは結構そういう外部の事実を、うん、結構引用してくるのも面白いんだよな。
どこまでがフォントなのか分かんないっていうね、欠点もありますけど。
うん、リーマン予想とかも出てくるし。
だ、孟子の話もさ、これ本当にあるのかどうか知らないけどさ、うん、そのディスレクシアとかはそうじゃないですか、こう、なんていうの、
うん、
文字が読めない人、
うん。
ビジュアルとしては捉えられるけど、文章として捉えられない人とかがいるじゃない。
うんうんうん、
なんかそういう話とつながるなと思うと、あってもおかしくないなっていう気はするし、
うんうんうん、多分本当の話だったと思う、
うん、
だどこまでが確かに本当か分かんないんだよね。
分かんない。そうだから、これとかね、その炎上等作品を読んだ後にこれは本当に知識として持っていていいのか作品の中だけのやつなのかみたいなね、
うんうんうん、
ちょっと裏付けを取らないといけなくなります。
うんうんうん、
下手な論文読んだ時みたいな感じになるんだよね。一回架空の論文とか書いてほしいですよね。
書いてそうだな、もう。
スタニスワフレムみたいなさ、うん、こう、存在しない理論の定理とかを書いて、うん、書けそうだもんな、
うん。
みたいな面白さがありました。
はい。
はい。こんな感じかな。
うん。
またちょっと取り留めのない感じの感想になりましたが、
うん、
まあよろしければぜひ読んでみてください。
はい、
はい、そんな感じでブックメンは、まあ、皆さんからの感想等を受けるためにツイッターやっておりまして、そちらにもろもろコメント等を書いていただけると嬉しいです。
はい、
ハッシュタグカタカナでブックメン等でコメントいただければキャッチしに行きます。
はい、
その他いろんな情報は、まあ、Google 等でブック面で検索いただければ多分出てくるかなと思いますので、
出てきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、
というところでいいかな。
うん、
はい、炎上とボーイズサーフェイスの紹介感想会でした。
はい、
さよなら。
さよなら。